こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新約聖書外典ナグハマディ文書賞は、1945年にエジプト南部で見出されたコプト語社本群を中心に、初期キリスト教とグノーシス主義を知るための代表的文書を日本語で精選した岩名文庫である。新井根大貫隆、小林実、筒井健二という研究者が翻訳を担い、本文だけでなく各文書の構成中解説、巻末の概説、用語解説、作引きを備える。収録作はイエスの知恵、ペトロの黙示録、ヨハネのアポクリフォン、トマスによる福音書、エジプ、トリンの福音書、ユダの福音書である。なおユダの福音書は厳密にはナグハマディ写本ではなく、別系統のコプト語写本から伝わった文書である。本書の目的は聖典から外れた文献を単なる秘密の聖書として消費することではない。多様だった初期キリスト教の人間観、宇宙観、救済理解を原点資料に即して検討する入り口を提供することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、発見された写本群から失われた異端を歴史資料として読むナグハマディ文書は、1945年に植えエジプトのナグハマディ近郊で発見された13冊のコプト語写本であり、そこには50点以上の文書が収められていた。これらは20世紀の初期キリスト教研究を大きく変えた資料群として、司会文書と並んで重視される。本書はその全訳集ではなく、保存状態や思想史上の重要性を考慮して文書を収録する。したがって読者は膨大な資料群を前に途方に暮れることなく、主要な論点へ接近できる。一方で、異端という語を今日の感覚で単に奇抜、反社会的、あるいは虚偽と受け取るべきではない。正当と異端の区分は、古代教会が教義、天理、権威を形成していく歴史的過程と結びついている。本書が見せるのは、後に聖典となった4福音書だけでは捉えきれない。イエスや救済をめぐる複数の言語と思想の存在である。各文章を当時の論争的環境に置き直して読むことで、聖典成立そのものも固定的な前提ではなく、歴史的に理解すべき問題として見えてくる。次に、救済を内面的な認識として捉えるグノーシス主義の輪郭、本書に収められた文書群に共通して目立つのは、救済を愛面的な所属や儀礼の実行だけでなく、神的起源についての認識、すなわちグノーシスと深く結びつける見方である。ただし、グノーシス主義を単一の教団や完全に統一された教義体系とみなすことは適切ではない。文書ごとに神話、救済者像、宇宙の説明、禁欲への態度は異なる。本書ではその多様性を複数の原点を並べて読むことで確かめられる。例えば、ヨハネのアポクリフォンでは最高神からの展開、貝の作り主、物質世界、人間の起源をめぐる複雑な神話的構図が語られる。ここでは世界の不完全さという経験を創造と支配の階層性によって説明しようとする。人間の内部にある光や霊的要素を知ることは、世界をそのまま肯定することとは別の救済の道を指す。しかし、本書を読む際には精神体肉体という対立を単純化しない注意も必要である。仲介を参照し、各文書が用いる象徴や神話的表現を区別することが、古代の宗教思想を現代的な二元論へ還元しないための基礎となる。さらに、トマスによる福音書が示す物語を持たないイエス伝承、トマスによる福音書は本書の中でもとりわけ広く知られる文書である。イエスの誕生、受難、復活を連続した物語として語るのではなく、イエスに返される言葉を集めた神言、対話集の形をとる。この形式は、聖典福音書を基準にして欠けた福音書と判断するより、救済における言葉と解釈の役割を前面に出す文書として読む必要がある。一見すると、相当に福音書と似た表現に出会う一方、王国、自己認識、孤独化、分裂と統一をめぐる独特の言い回しにも直面する。類似は直ちに一方が他方を映した証拠にはならず、初期キリスト教に共有された苦笑や伝承の複雑さを示唆する。難解な発言を現代時人向けの自己啓発的な置き換えるのも危険である。本書の鶴と解説は、コプト語写本として伝わる本文の状態、関連する伝承、解釈上の争点を確認する助けになる。物語の筋を追う読書とは異なり、各語録が前提にする世界像を問い、聖典との近さと隔たりを比較することが、この文章を読む実質的な方法となる。そして、ユダの福音書とペトロの黙示録が揺さぶる使徒像と受難理解、本書は、使徒を一様に理想化する後世のイメージとは異なる視点を提示する。ユダの福音書では、ユダは単純な裏切り者としてだけ扱われず、イエスとの特別な対話に参与する人物として描かれる。そのため、この文書はしばしばユダの名誉回復として紹介される。しかし、その要約だけでは不十分である。本文の主眼は、弟子たちの礼拝理解への批判、宇宙的秩序、犠牲をめぐる問題であり、ユダの位置づけもその神話的枠組みの内部で読む必要がある。 またペトロの黙示録はイエスの受難とキラダをめぐる理解について、正統派キリスト教の受難感と緊張する表現を含む、ここでは苦しむ寛大と真の救済者の関係が再構成され、救済者は物質化世界の支配を超える存在として捉えられる。こうした文書はイエスの身体性をどう理解するかという古代キリスト教内の論争を可視化する。ただし資料の断片性や翻訳上の不確定さを忘れて刺激的な結論だけを取り出すべきではない。本書の価値は死と裏切り受難という馴染み深い語が異なる神学的座標では全く別の意味を持ちうることを原点に基づいて示す点にある。最後に文書ごとの構成仲介用語解説を備えた原点読解のための小6版本書の実用的な特色は、選ばれた6文書をただ連続して掲載するのではなく、各文書について内容構成本文中解説という読解の動線を設けていることである。ナグハマディ文書には写本の欠損、固有名の表記揺れ、複数の宗教的伝統にまたがる語彙、複雑な神話的系譜があり、本文だけを一読して安定した理解に至ることは難しい。そこで仲介は、難しい箇所を安易に決着させるためではなく、何が本文に書かれ、どこに解釈の余地があるのかを見分ける手がかりとなる巻末のナグハマディ文書とグノーシス主義、補充用語解説作引きも個別文章をより大きな思想史の文脈へ接続する。全4巻の本格的なナグハマディ文書集に比べ、本書は網羅性を目的としない。その代わり、研究史上重要で比較読解に適した文書を1冊に集め、文庫として利用できるよう編んでいる。初学者は概説と解説を先に参照し、関心のある文書本文へ戻る読み方ができる。すでに聖典福音書や初期教会史を学んだ読者にとっても、原点を手元で確認し直すための簡潔で信頼できる選集となる。結論として本書は、聖典化以前のキリスト教が抱えていた思想的多様性を二次的な紹介ではなく翻訳反転から確かめたい読者に適している。新約聖書、古代教会史、思想教画、ヘレニズム期の思想、あるいは正統と異端がどのように形成されたかに関心を持つ人に特に有用である。グノーシス文書は神話的固有名や宇宙論が多く、初読では難解に感じられることもある。しかし本書には文書ごとの構成、中解説に加え巻末解説と用語解説があるため、断片的な知識や戦場的な解説だけに依存せずに読み進められる最大の利点は、代表的なトマスによる福音書とユダの福音書だけに焦点を絞らず、ヨハネのアポクリフォンやペトロの黙示録などを併読できる点である。これによりグノーシスを一つの単純な教説としてではなく、異なる文書形式と救済理解を持つ思想的領域として把握できる。専門的な全訳集ほど網羅的ではないが、文庫一冊で重要資料と学術的補助線を結びつける編集は際立つ。初期キリスト教を確立済みの正統教義だけから見ないための堅実な原点入門である。ご支援いただける場合は、新井健。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。